ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師七井根斎です。で本日は9月8日2025年の9月8日です。なんか外暑かったよ、買い物行った時ね。9月に入りましてもう1週間以上、ガンダムのゲーム作りながら早くそれを完成させたいという気持ちと同時にですね、まあ8月いっぱいで間に合わなかったということもありまして、次のゲームを作りたい衝動にものすごい駆られていて、でこれは計算通りなんです。あるゲームを作っていると半ばを過ぎたぐらいから別のゲームを作りたい衝動に駆られるのは誰しも同じなんですね。でこれを、いいように使いたいわけです。つまり本当ならというか、一般的にはこう今を作ってるゲームを完成させて次に行けよっていう話ですけどね。今作ってるゲームが完成した暁にはね、やっぱ燃え尽き症候群のようにね、ほっとして、そしてね、次何作ろうかなっていうのを考えるまでにエンジンがなかなかかからないもんなんですよね。でね、1週間2週間とね、なんかバカンスを取ってしまってね、なんか他のゲームを、人のゲームを始めたりしてしまって、ノーマンズスカイ始めたりしてしまって、人生を棒に振りますから、やはりですね、作りたいゲームが湧いてきたら、それが吉日でね、今作ってるゲームを、少し、手を置いてでもですね、次に作りたいゲームの企画をですね、今めっちゃ企画ノート立ち上げたいねんみたいな気持ちも、いわゆるね、この生ものですからね、後で取っとこうじゃなくてね、やっぱ今ね、ノートだけでも立ち上げて、企画のね、頭の部分だけでも作るっていうようなことをやってね、でそういうものがね、まあ渋滞しているのが嬉しい悲鳴で、まあ渋滞していればね、まあ一つの作品が完成しても、すぐね、もう次の日からでもね、その渋滞している作品の中からさらに優先度の高いものっていうふうに、作り続けることができますので、やっぱりね、ゲームクリエイターや映画監督とかっていうのはね、作りたい作品がね、もう渋滞してないとね、行列をなしてないとね、やっぱ今作ってるものがいかに名作になってもね、やっぱポンと終わってしまう。うん。ああ、俺もいいわ、もう俺映画監督の人生もうこれができたからええわ、みたいになってしまったら、どんなヒット作でもね、やっぱ人間って一本の、ヒット作じゃ食っていけないよね。やっぱ継続的に何かを作り続けないとね、生きていけないんだよね、いろんな意味で。だから、やっぱそこにそのエンジンっていうかね、まあ、持続可能性っていうかね、どうやってドリブンさせていくかっていうのはやっぱ大人だから考えるわけなんですね。で、その、今日ね、結構重要なこと気づいたんですけどね、その、ゲームって、どういうゲームを作れば売れますかねっていう皆さんの、真摯なね、思いがあると思うし、僕もそれはいつも思ってるんだけれども、僕は人に教えられるほど自分のゲームが売れてないけれどね、その実感として思うのは、これは何度も説明してると思うけど、エロゲーとかエロくないゲームでも、まあ、ゲームを買ってくれる人、やってくれる人っていうのは、やっぱりゲームに何を求めてるんでしょうねっていうことを考えると、単なるエンタメ性だけじゃないんだよなっていうことなんですよ。なぜならば、楽ちんなエンタメの金字塔はね、映画とかね、そのライド型って僕が読んでる映画とか、まあ小説とか、漫画とかね、そのエロでも漫画とかイラスト集とか、要はページめくってるだけとか、ビデオ見てるだけとかで、まあ最初から最後まで楽しませてくれるものって世の中にいくらでもありますよね。で、こういうものが一番楽ちんにね、熱くなれるそのエンタメだと思うんで、まあ依然人気がありますよね。だけど、そういうのが山ほどあるのにゲームを、まあやりたいなって思ってくれる人って、 何なんだろうって非常に貴重な存在なんです、育てていかないといけないぐらいなんですけどね。その何なんだろうっていうと、そのドリブン、違う、ライド型のエンタメっていうのはユーザー、まあ、プレイヤーの、まあ、ユーザーですよね。ユーザーであるけどプレイヤーではない人たち、自由がないんですよね。自由がゼロです。とにかく座って見てろとか、ページめくって読めみたいな話で、例えば筋書きが変わるなんてこともないわけで、ね、もう安定しているんだけれども、そのユーザー側、プレイヤー側に自主性は全く求められないっていう点が、ちょっと寂しいエンタメだなと僕らは思うわけなんですよ。そう考えると、おそらくそのゲーム、わざわざね、時間のかかる、まあ、ゲームなんていうのをやってくれる人っていうのは、ただエロいのがいいとか、ただ面白いのがいいとか、そういうことじゃないんじゃないかっていうことに、まあ、気づき出したんですよね。で、次に、まあ、前回とかに随分お話をした今研究中のボードゲームの中でも最もシンプルなスゴロクスタイルというのを、まあ、ある種の究極のシンプルゲームとして模範として、考えたわけなんですね。で、紙ペラ1枚に書いただけのスゴロクでも多分熱くなれるだろうしね、刑務所に入ってる囚人たちでやったらそれは盛り上がるやろうなみたいな話をしましたが、ただその、ね、今のユーザープレイヤーは別に無所に豚箱にぶち込まれていませんから、その豚箱にぶち込まれてる仲間たちはね、これ何にでもエンタメに飢えてるからね、何でも大喜びで、もう怖い話とかね、まあ、経験談とかいろんな自慢話でもね、何でもみんな喜ぶと思うんですけども、そういう極限状態に追い込まれていない我々シャバのユーザーたちを相手にしてますから、その何でもいいってわけではないと。で、そのスゴロクというのは非常に優れたゲームで、そのサイコロを振った目に従うわけだよね。で、これは運命に身を任せる。で、でもプレイヤーはサイコロを振るっていう唯一の、まあ、能動的行為をできるんだけれども、サイコロのどの目が出るのはもうただのランダムであって、ここにはうまいも下手も賢いもバカもないわけだよね。そして、そのただただ運任せで幸せになったり不幸せになったりするっていうのが、まあ、その最もシンプルな運任せのスゴロクじゃないですか。で、そこにその能動性を入れていったら人生ゲームとかいろいろなっていって、そのやっぱ駆け引きとかね、頭の良し悪しが、まあ、結果に影響するよねっていうことで、ただの運任せのゲームではなくなるんだけれども、とりあえず最もシンプルなのはもうサイコロ振るだけっていう、最もシンプルなスゴロクっていうのは、運任せなんだよねっていうのが、まあ、あるっていうことですね。で、ただね、やっぱスゴロクの中でもある種優れているのはね、教育スゴロクっていうのが優れているなと思いますよ。いわゆるね、勉強のためにするスゴロクっていうのがね、江戸時代なんかに結構多くって、これは前も紹介したけど、なんか仏教のね、地獄極楽を覚えるための六道輪廻を覚えるためのスゴロクとか、あるいは加賀藩出世スゴロクみたいに、そのまあ侍のね、仕事をね、いろいろあるのを覚えるためのスゴロクとか、意外と社会勉強のためにするスゴロクみたいなのがあって、でまあ、それっていうのは目的もなんかゲームとはちょっと違うところに目的があるし、そのね、詳しくなれればいい、楽しく学べればそれでいいっていうのであって、そのゲームの中で何としても勝たねばならないとかいうことはないから、サイコロ振ってるだけでも十分っていうのはね、まあ、優れたゲームデザインだなと思うんですが、今これをコンピューターゲームで取り入れてもね、まあ、ちょっと微妙かなっていうふうにも思ったんです。というのはサイコロっていうのは運に天を任せて、まあ、やる遊び でこれは覚醒剤並みに楽しいものだから、そのパチンコとか釣りとか、いわゆるこの人間をダメにするエンタメの多くがですね、その重力とかいろんな、要はサイコロなんですけども、ランダム性というものに身を委ねて勝ったの負けたのって喜ぶ、まあ、馬が走るのでね、それは馬が全てなんだけど、その馬にかけてね、大損こくみたいな、 ああ人間ってそういう、まあ、愚かなところもありますけれども、まあ、熱狂するわけですよね。はい。ところがね、これもね、テレビゲームとかコンピューターゲームのユーザーは、実はあんまり運に天を任せたがらないのではないかなっていうのは気づいてきた。というのは、運を天に任すタイプの人っていうのは、もうね、なんか、まあ、ちょっとね、やっぱ、社会的に、ブルーワーカーというか、ちょっと下の方なんだろうなと。で、野球とかのファンもそうじゃないですか。いくら応援したって応援したくたって阪神は優勝するときは優勝するんだけども、それでもやっぱり行って応援しなきゃっていうような、まああれ、形を変えた他力本願なんですよね。その、阪神の選手が頑張るか頑張らないかの話だって、自分が頑張ってるわけでもないのに、まあ、必死になってこう一緒にね阪神勝て勝てって思ってるのは、まあ、ある種こう他力本願なんですよね。で、他力本願ってね悪口じゃないんですよ。仏教用語で他力本願って一番いいこととされていて、そのね日本の歴史的に言うと他力本願でいいんですよ。つまり、庶民一般人はね、その自分で自分を幸せにしようとか考えるのはそれは悪いことだと。で、他力本願というのはね、仏様が、お前の人生を全部マネジメントしてくれるから、ただひたすら祈れと。で、もう全部お任せしろっていうのが、南無阿弥陀仏っていう言葉もね、南無阿弥陀仏、阿弥陀仏に南無って、すべてお任せしますという意味なんだよね。だから、すごろくとかサイコロ遊びって、それに近いよね。その文化を理解すると、まあ、ことほどさように日本人が特にサイコロ遊び好きなの分かるなっていうか、まあその、自力本願じゃない文化なのよ。うん。だから、その、阪神勝てとかね、なんか大谷頑張れとか言ってる人たちって、なんかそれ時間の無駄じゃねえのとか思うでしょ我々は。だからちょっとその人たちとはやっぱ住む世界違うの。コンピューターゲームの世界とリアルにね、野球とか応援してる人たちの世界ってやっぱ全然違うのよね。で、そうするとね、やっぱり我々コンピューターゲームの、まあ、ユーザーやプレイヤーやクリエイターたちってどこにいるのかっていうことを改めて思うと、これね、自力救済の方なんだなっていうふうにちょっと分かってきたわけ。この自力救済っていうのは、まあ、何かっていうと、これアングロサクソンの考え方なんだよね、代表的に。そのいわゆるコンピューターエンジニアリングのもうあのふるさとであるところのもう北ヨーロッパで、この北欧文化なんですけども、このアングロサクソンってまあバイキングですけど、バイキングたちがですね、実はあまり神を信じない民族で、でね、まあ、科学技術とかね、テクノロジーとかね、自分たちのね働きとかね、努力を信じる、まあ、文化圏なのよね。で、だからこそコンピューターとかね、産業革命とか全部イギリスとも含めた北欧でね、始まるわけなんだけれども、彼らってある種、神なんか信じない。で、その神を信じているのはヨーロッパでもね、真ん中から南の人たちみんなすごい神信じてるの。で、神信じてる人たちって、科学技術を進歩させないんですよね。だってさっき言った神に全てお任せするだから。自分でどうこうしようとかね、考えちゃいけないの。だから、神様どうぞ、ね、勝手にしてくださいみたいな、もうなんか全て投げちゃってるというかね、まあ他力本願な世界と自力本願な世界で、で自力本願な世界ってあんまり世界にないのよね。その宗教が実は聞いてないような世界ってあんまない。でそんな中、まあアングロサクソンって、まあそのノルマン人とかサクソン人っていうやつだよね。こいつらまあバイキングで途中でキリスト教に帰依すんねんけど、あれも渋々で、実はあんまりキリスト教も信じてないよね、人たち。なので、コンピューターとか作ってね、やっぱガンガンアメリカとかいう国も作っていったわけやねんけど、彼らの考え方に我々も非常に影響を受けてて、我々ももうそのチルドレンやから、コンピューターとかいじってコンピューターゲームとかやってる人間っていうのはほとんどが運を天に任すタイプではないのよね。これ、その証拠にね、僕自身の話でも思うんやけど、僕もギャンブルせえへんのよ。で僕パチンコせえへんでしょ。でその競馬せえへん、競艇せえへん、いわゆるね、 あと野球も途中から応援せんようになった。もうどうでもええわって、時間の無駄やって、で自分の人生に関係ないかなっていうふうに思う考え方って、もういかにも まあ、自力本願的な、まあ、自力救済的な発想ですわね。自分のためにならんことに時間使いたくないとかね。で、それで言うと、あ、コンピューターゲームをする人たちっていうか、僕ら世代ファミコンとかは、あ、やっぱりその、知らず知らずのうちにコンピューターというものそのものが北欧人の発明した、まあ、自力救済教の、まあ、バイブルやから、あれにどっぷり使って育ってきたから、あんまり運勢に左右されるっていうことを、楽しいと思わないのよね。だからまあ、競馬なんて、一個も、ほとんど運やんっていう話ですよ。で言うと、僕はね、近年、まあ、始めた趣味である釣りなんかも、釣りなんかも運の要素があまりにも強くて、で、なんとかその運をコントロールしたいっていうのは、まあ、釣り人のね、あれなんやけども、まあ、それでも結局はね、お金もかかるしね、体力も使うしっていうので、まあ、僕は、まあ、釣りっていうのを、いわゆるコストで、その、赤字か黒字かでやっぱ考えるのよね、ランニングコストで。そうすると、釣りってランニングコストね、なかなかゼロを切らへんというか、黒字にならへんね。で、まあ、ほとんどの釣り人はね、もうこの、ギャンブル性にね、虜になっとって、もう金なんかなんぼ使ってもええわ、みたいな感じで、高い船に乗ってね、5万円ぐらい払って船に乗って釣りに行くでしょ。そんなもう、絶対赤字やがなっていうね。まあ、それでもええねんっていう、ね、楽しいからええねんっていうね。まあ、そういう人たちって、やっぱり、ややね、コンピューターゲームする人たちの層とは違うよねっていうようなことで、だから僕も年食ってきて、その、おっさんくさい趣味として釣りを始めたけど、でもやっぱり、まあ、コンピューターゲームで、まあね、作って売ったら少しでも金になるやん。で、釣り行って魚釣っても美味しく食べれるけど、絶対これ、黒字になるのはコンピューターゲーム作って売る方やなっていうふうに、まだ思いますもんね。で、まあやっぱそういう考え方も含めて僕も、ああ、アジア人の、国粋主義者やなんて思ってきたけど、いや、悲しいかな、もうすっかり、アングロサクソンの、あれになっちゃってるね、コンピューターの自力救済、派に染まっちゃってるんだなっていうふうに思ったわけ。で、じゃあこのね、自力救済派はね、何が面白いと思うか分かりますか？これ勘のいい人はもう分かると思うんですね。ドラクエとかね、スーマリとかね、シューティングゲームとかね。まあこれら共通するのはね、運の要素あんま強くないですよね。まあ入ってるけどあんま強くないです。もうかなり少ないですよね。だからその、運で負けたわーみたいなパチンコみたいなもんと、まあ真逆ですよね。努力したら下だけの結果が返ってくるというのは大体コンピューターゲームのオーソドックスなとこですよね。今の主流ですよね。で、ということは、今努力って言葉出ましたよね。そうなんですね。努力したら報われるっていうのが、コンピューターゲーム、テレビゲーム、ビデオゲームの売りで、売りっていうかやっぱミソで、ドラクエなんか、ロールプレイなんてまさにそうですよね。ロールプレイというのは、いわば繰り返し運動という意味やけど、繰り返し遊びという意味やけど、まあ、あれ、もうちょっと大人の感覚で言うと、あれ、労働って言うんですよね。あれを労働って言うんですよね。で、繰り返し何度も同じスライムとかと戦ってたら、ちょっとずつ金も貯まって、ちょっとずつ経験値も上がってて、いうことですよね。そして、だんだん人生が開かれていくっていう、まさに人生のひな形っていうのがドラクエ方式なんですけども、まあ、言うたら、労働の楽しみを求めてるんですよ。やっぱりこの自力救済派っていうのは。そう。で、このね、やっぱ労働って楽しいわけですけど、その、リアル社会で、その労働の楽しみを素直に味わわせてもらえてないんですよね。つまりですね、これはまあ50年、100年前だったらですね、お金欲しいなーって思ったら、まあ炭鉱労働にでも行くかとか、なんか単純労働、工場レーンで働くかとか、まあ単純労働に身を投じればですね、汗を流して1日働いたら1万円もらえるみたいなものは、まあ分かりやすくあったわけですよね。で、そういう仕事が、まあ言うたらいくらでもあったものが、どんどんなくなっていって、今や、こんだけ働いたらこんだけもらえるとか、何時間働いたらこんだけもらえるっていうのはどんどん否定されていってて、なんか生産性がどうやとかね、なんか無駄に残業するなとかね、まあそういう時代に、じゃあ 何をしたらなんぼもらえんのみたいなことが非常に分かりにくいし、でもらえるお金もね、税金とかいろんな社会保険料でバンバン引かれて、で手取りが少ないみたいなんで、言うたら楽しくないですよね。だからそれに比べるとドラクエとかが、まあ死んでも生き返れるし、まあ宿屋もそんな安い、宿屋安いよね、あのドラクエの宿屋とか安いよね。これがリアル社会で言ったら、ドラクエの宿屋ってだいたい20ドルぐらいで一晩泊まれるやん。でその20ドルって1回の戦闘で100、まあ100ゴールドぐらい、もらえるから、もうただみたいなもんやん。だけど、今の社会で、じゃあ、その、ホテルと一晩泊まるのに、ドラクエのゴールドって1000ゴールドとか払わなあかんのちゃうの。だから1000ゴールドね、飛んでいくっていうことは、そのレベル上げで頑張って戦ってその2000ゴールドぐらい儲かったうちの半分ぐらい宿屋に取られるっていうのは、だから働けど働けど我が暮らし楽にならざりやんか。だからもしそのバランスだったらドラクエさえも苦行になってやらないんだよね。でもドラクエとかは意外とイージーな労働で、それなりにやっぱり装備も充実していくし、まあ疑似的なお金も貯まっていくし、そして自分も魔法を覚えたりとかね、強くなるとかね。まあそういうことで、やっぱりこの人生の縮図のように見せかけといて、ややイージーな人生。なおかつなんかちょっといろいろ、ね、こうファンタジーな思いもできるっていうような、ことで、まあ大ヒットしていったし、そこは、ああ、未だに変わらないんだなと思いました。だから今でもほとんど全てのゲームが何か素材を拾いまくるにしても何にしても、そのプレイヤーの費やした労力ですね、労力が必ず正しく評価されてというか、まあ何倍にもなって帰ってくる喜びみたいなものが、全てのコンピューターゲームには搭載されていて、そのわざわざさっき言ったライド型のエンタメだったら、もうただ椅子に座っときゃ全部楽しめるのに、ゲームユーザーたちはなんで椅子から立ち上がって何かをさせてくれっていう顔をして待ってるのかっていうと、彼らは簡単な労働をさせてくれって思ってるわけですよ。で、簡単な労働の結果、まあまあな、ボーナスがもらえるという体験をしたくてしょうがない。だからこれも一種の麻薬とか中毒に近いですよね。つまり僕らが子供の頃刷り込まれた麻薬やの中毒みたいなものだとも思うわけですね。で、これはやっぱりその自力救済型の社会でのまあ一種の中毒ですよね。その他力本願型、他力救済のいわゆるもうまあ非常に旧式の文化のある、まあ、日本の田舎みたいなところの人たちというのは、どちらかというと、運に身を任すっていうところがあって、だから、公営ギャンブルとか田舎でも人気あってね、その必死になってね、カテカテとか言ってね、ボートを応援したりするわけですよね。だけども、自力救済派は、そんな不合の悪いことに自分の お小遣いをかけてられないぞ、みたいなことで、じゃあ何をやってるのかというと、今度はいわゆるゲーム上の疑似的な労働っていうものをやって、で本当の労働の方も大変やのに、もう一個簡単な労働をやって、でそっちの方では着々と儲かるっていうので少し流飲を下げているっていうね、ちょっと、笑い話みたいになりますけど、でもリアルなとこそういうことですよね。で僕が今回、まあ、売れ行きは知れてるけど、まあ、手応えのあったオレジンギスカン。で、これの、やっぱり、その、分析っていうのが、その、まあ、しきれないわけですけど、やっぱり、いろいろな方向で考えてるんですが、やっぱり、その、最低限の、労働っていうのがあるんですよ。その、エッジをするために、他国に攻め込まないといけない。でその時に、兵力が、少ないと負ける。だから兵力を増やさないといけない。そのためには商人相手に少しビジネスをやらないといけない、まあ、ごく簡単なんですけども、ビジネスをまあその相場に応じてやって儲けて、儲けたお金で兵隊を雇うと、まあ兵力が増強されます。 増えた兵力で敵国へ攻め込むと戦争に勝つでしょう。で戦争に勝ったらお妃をゲットできて、そのお妃とエッチができるようになります。そういう国が10カ国あるから、まあ、その強い国もあるんで、兵力を増やしつつまた攻め込む、増やしつつ攻め込むというね、その労働というものがあって、この手間ですよね。でこれね、仮になかったらどうだろうっていうふうに考えたときに、例えば僕この作ってる途中に、まあイージーモードっていうか、そのいわゆる最初からお妃10人とやれるモードっていうのを、その設定の項目に用意してあげたんですけども、途中でやめたんですよね。でこれやっぱあかんわって、これ最初から10人とねやれる状態で始まったら楽ちんなゲームやけど一個もおもろないわって思って、テストプレイで思って、もうこのシステム廃止しようって言って廃止したんです。そうしたらね、コメントが動画に入りましたね。がぜん買う気が湧きました。そのなんていうの、イージーモードっていうか、まあ、最初からクリエイティブモードみたいに全クリしたような状態で始まるようなモードを廃止したことでコメントがついて、がぜん買う気になりましたって。だからその人も結局そのちょっとやっぱ労働ジャンキーっていうか、そのめんどくさいことを乗り越えた先のエッジでないといかんのやっていう意思を持っていて、そのまあね、イージーモードはオンオフできるわけやけど、でもそのモードがあること自体許せんみたいなお人やったんやと思いますね。でそう考えるとですね、やっぱりどんなゲームにもですね、そのめんどくさいっていうことはね、別に悪くないんだなと思うわけなんですね。そのめんどくさいのが嫌な人は漫画を読んでるよ、そりゃ読むだけでいいんだもんね。映画を見てるよ、ビデオを借りてるよね、それは見てるだけでいいんだもん。だけどわざわざゲームっていうカテゴリーにやってきて、まあなんか面白そうなんないかなって探す人っていうのは、何かに飢えていて、その何かの正体がようやく分かってきましたね、浮かび上がってきましたね。そうするとそのいわゆる軽作業ですね、そうそう軽作業ですよ、バイトの広告にね、簡単な作業でもらいが多いみたいなのが、まあ、魅力的ですよね。だそういうことですよね、ゲームっていうのは。おそらくで言うと、そのご褒美のエッジは当然用意するとしても、そこに至るまでのその喜び、いや喜びじゃない、面倒仕事というのを用意してあげたらいいんだけれども、これをですね、まあ現代のゲームはですね、なんか大変なシステムで用意しようとするわけですね。だからゼルダとかなんとかいろいろあるけれども、まあね、なんかいろんな方法で金儲けしたりとか、よう知らんけどね、めんどくさい謎解きとかね、まあ要件いろいろありますわね。だからそういうのっていうのは、まあ程よくがいいよねって思いますね。だから謎解きパズルっていうのも、その後にエッジがあったらいいよねと思うんですけど、やっぱね、適度な難しさっていうのがね肝ですよね。簡単すぎてもいけないし、難しすぎてもいけないって考えると、やっぱその適度な難しさや適度な労働感っていうのを、その調節するのが、楽ちんにできるようなゲームデザインって考えた方がいいよねって今思い出してます。例えば RPG 作るだと RPG の、まあ、レベル上げとかああいうのが実装しやすいんだけれども、ただやっぱりそれってやると大変ですね。バランス調整が大変で、で武器とか防具とか買って強くなっていくとね、ぬるゲーになりすぎることがあるから、じゃあ敵を強くしなきゃって思うと今度は難しくなりすぎてみたいなことがあるから、これはねやっぱり、まあ、歴代のねファミコン時代の RPG がみんなそれでこけたように、難易度が絶妙にうまいバランス取れてんのドラクエとファイナルファンタジーぐらいしかなかったっていう部分ありますよね。でかつ尺の長さとかもね、その RPG っていうのは長かったよなっていうのもあるし、今でも素人が作ったのは大抵長い、長くなりがちっていうのがありますね。でかつですね、もう一つ言うと、 ストーリー性が必要じゃないですか、その RPG の場合は。でこれがね、まあ微妙やなと思うところなんですね。あのストーリー性は正直言うときついなっていうのがまあありますね。あの作るのがきついんですよ、純粋に。うん。で、文字データとかも増えますよね。そのダイアログが増えるし。でそうすると、まあ例えば英語版を出したいなとか中国語版を出したいなと思ったら、まあ翻訳作業とかが大変やったりもしますし、まああまりあの得策ではないなというふうにまああの気づいてもおります。でもう一つ、あのね、ゲームを売りたければ差別化はやっぱり絶対考えた方がいいよねって思うわけです。もちろん売れてるゲームのランキング見ると全然あの珍しくもないオーソドックスなゲームシステムでめっちゃ売れてる人たちが多くって、でこの人たちのからくりはまあ長年コミケで活動されてきたとか有名人だとか、あるいはこう、なんていうのかな、こう、宣伝広告のとこが強いとか、大人の事情とかいろいろあるんでしょう。で、ランキング上位っていう人たちは別世界の人たちなんで、まあ、一回置いとくとしてね、その、僕らが目指す、まあ、とりあえずのヒットってランキングとか乗らないレベルでの、それでもね、一桁しか売れないか、二桁しか売れないか、三桁しか売れないか、四桁売れ出すかっていうのは、結構ね、その底辺の中でもやっぱり大きな違いですよ。で僕はまだ三桁は売れたけど、四桁は全然行ってないっていう人間だから、その三桁ぐらいまでは本当弱小の弱小やと思うんですけど、四桁ぐらい、まあ、売れる人になれればね、収入もかなり良くなるのではないかなと思うわけなんですよね。で、まあそういうふうに考えると、その売れるゲームっていうのはもうランキングに乗るゲームとかじゃなくてね、やっぱりその下の方でもやっぱ大違いですからね、その売れる数が変化すると大違いなんで、あの、一本でもやっぱりね、多く売れてほしいわけで、あの、そういうことで言うとね、やっぱり、まあ、なんか本数だけはたくさん出してるんで、まあ、主にそのね、ゲームの見た目での差別化ですよね。でね、あとはゲーシスのゲームシステムの差別化があると思うんですけども、僕はそれを目論んでファミコン風ドット絵でエロゲーいっぱい作ったんですよ。だからファミコン風ドットのエロゲーってまあ見渡したらほぼないんでね、あのドット数のことなんですけど、ドット数と色数がファミコンレベルっていうのはもうまずないんで、これは目立ってるのは自信あるんですよね、その僕の作品の、あのサムネイルとかね、非常に目立ってるのはあの自信あるんですけど、ただそのグラフィックが特徴的でも売れ行き全然伸びないできたわけですよ。でそこで、ああやっぱりサムネイルぐらいじゃ騙せないっていうか、あ、認めてもらえないんだなっていう実感があって、で次にやっぱりそのドット絵っていうだけで、ドット絵なんか今時ないから珍しいっていうのは多少評価されてると思うんやけど、その一点だけではね、やっぱりあの弱小からあの脱出できないなって思う中、まあオレジンギスカンの方はまあその光栄みたいな歴史シミュレーションゲームのスタイルを取っているわけですよね。で、これが二重にめっちゃ珍しいんですよ。ファミコン風ドット絵のゲーム珍しいけれども、その中でシミュレーションというジャンルは結構多いんですけど、シミュレーションって言ってほんまに単性の歴史シミュレーションのエロゲーなんて一個もないんで、それは、まあ相当珍しかったっていうのがあって、まあ二重掛けぐらいに珍しく、したのは少しやっぱり結果に反映したなっていうふうにはまあ思うわけですよね。はい。で、まあその辺で僕はもうだんだんそうだなと、やっぱり売れ行き伸ばしたいっていうそのもう生活に直結してる問題もヒリヒリしていいんですけれども、なんていうのかな、 それだけじゃなくて、やっぱり僕も芸人やったし、あの講談師でもあるんで、その珍しいとか人と違うっていうところは人も見てるし、自分もやっぱりそこを見てるよなというか、どんだけ人と違うようなもん作れたか、お前しかこんなん作らんでって言われたいっていう衝動が自分の中にすごく強いなっていうことが分かって、じゃあどうやって差別化していくかっていうことで言うと、ゲームの世界で差別化っていうとゲームシステムっていうことを思いつかれる方は多いと思うんですが、僕はあえてそれは違うと思うんです。というのはゲームシステムですごい目新しいもんで、非常に大ヒットしたインディーゲームっていうとヴァンパイアサバイアバーとか、まあ、8番出口とかあるんですけれども、あのね、やっぱりさ、斬新なゲームシステム思いついてる今って、今思いついてないならもうあの一時思いつけないよって思うわけですね。ちなみに僕は思いついてません。その斬新なゲームシステムなんか思いついてたら真っ先にそれ作るやろって話で、思いついておりません。で、言うちゃ悪いですけど、私そんなこと一生思いつけるような自信ありません。で、その誰も見たことのないゲームシステムを思いつけるならお前天才じゃないっていう話で、それはお前とっとと儲かってくれよっていう話ですけども、僕はねこれはね難しいと思いますよ。だってマインクラフトを作った人でさえその後もゲーム作りしてるけど何一つヒット出してませんよね。つまりもう2つ3つも斬新なゲームなんか思いつかないよっていう話だと思うんですよね。で、8番出口作った人にしてもヴァンパイアサバイバー作った人にしても次々に出せるのがちょっとまあむずいんじゃないっていうのもありますよね。小島さんが、まあ、ステルスアクションのね、あのメタルギアっていうね、あれもやっぱりあの方すごいアイデアマンですけども、まあこすってこすってですよね。だから小島秀夫さんか、小島さんはその前僕らもあのすごいやったアドベンチャーゲームの巨匠でしたよね。で、そっからそのゴロッと変わって、そのメタルギアってあれ最初のやつファミコンですけどね、ようできたゲームでね、そのかくれんぼしながらやるゲームっていうようなものを作って、それはもうやっぱりよそになかった、世界的にも珍しかったんで大ヒットして、で素直にそれをこすり続けたっていうのは偉かったように思いますね。だからそのスナッチャーとか小島さんの文学性の強さでその名作のアドベンチャーゲームいっぱい作ってはるけども、でもあのなんかもうみんなが飽き飽きしているそのアドベンチャーゲームっていうスタイルでひたすら文学性高くても多分ヒットしていかなかっただろうな、あれ以上っていうのはありますよね。で、やっぱその思い切りなんか違うゲームシステムを考えれたっていうのは大きかったんやと思うんですが、よしんばそれが生涯に1個とか出せたら大ヒットするようなその、まあ、新システムのを出せたら、それはまあ一時こすった方がいいと思いますよね。2つ3つとは出んぞって。でそんな中、小島さんが人生の転機を迎えてデスストっていうまた随分違うものをまあやりはって、でこれもまあヒットというかホームランというか、まあね、良かったですよね。面白いゲームができて、でまあああいう風にもう世界の小島ですから、あのレベルの人でもたまにしかやっぱりそんなねヒットは打てないというか、まあ面白いゲーム次々にっていうわけにいかんで、デスストだって今2が出たところですよね。こすってるわけですね、同じところね。で、あの次々にゲームシステムを思いつくことはできないし、まあ、やったところでその毎回ゲームシステムが変わるとゲームアーキテクチャっていう建築をねもう土台から作り直さなかったんですよね。だからこれはまあ全く生産効率的にも良くないと。だからドラクエだってあれヒットが出たら1、2、3、4って年1で4まで出したんですからね。こすってこすってこすり倒すっていうのはやっぱ大事なことであって、それがドラクエまでヒットしてしまうと、もうなんか知らん人たちまでドラクエを作り出してもうドラクエだらけになってしまって、でその本家のドラクエが久しぶりに出たぞみたいなこと言っても、誰もまたかよみたいな顔されて、またって宇宙で久しぶりやかなって言っても、その間にお前のなんか、ね、 真似したようなのが山ほど出とんねんという話ですよね。つまり流行りすぎも問題やっていうやつですね。でドラクエって一時揶揄されて龍退治はもう飽きたとかね、いろんなあのゲームのサブタイトルで随分揶揄されましたよね。であれは気の毒やったなと思いますし、結局マザーとかも糸井重里マザーとかも結局ドラクエへのアンチテーゼっていう感じで、もうなんかアンチテーゼだらけになったんですよね、あの後で。いやドラクエ悪くないやろ別にって、他の真似したやつが悪いねんってね今やったら思うんですけどもね。でまあそのドラクエも出た当時は十分斬新なねもんやったと思うんですけども、それがまあコモディティ化しすぎるとまあなんか腐ってしまうよね、うん、でまあいわばですね、その RPG スクールをまあ買うてゲームを作る場合にやっぱり素直に作るとドラクエファイナルファンタジーのまあ20番戦時みたいなゲームをまあ作る羽目になってしまいます。でこれはねヒットするわけがないわけですよね。もうあらゆる点が斬新さがないわけです。であらゆる点が保守的であれば、しかも素人が作ったものなんていうものにまあ見向きもされるはずはないと思います。まあ、それでもなんかうまくして売れてる人とかめっちゃ運が良くて売れてる人はいると思うんで、まあ、それは知らないんですけれどね。でじゃあどうするべきかっていうと、やっぱりねなんか絵面だけでも変えてよねとはまあ僕は思いますね。そのまあ、ドラクエ型のゲームを作るんだったら、まあ、RPG でもオーソドックスなもんだったら、もうなんか世界観のところでみんなからずらすっていうことせなあかんわけですけども、ただ見た目だけずらしてもね、もうゲームシステムまるっきり一緒だったら、まあ、バレてしまいますんで、そうなんですよね。見た目だけ多少ずらしてもね、あまり効果はないんじゃないのかなっていうふうには思うんです。じゃあどうすればいいのよって、新しいゲームシステムもそうそう思いつかないし、そのオーソドックスなゲームシステムももう埋もれてしまうしっていうんだったらどうしたらいいのっていうと、いや意外とそのめっちゃ流行ってるゲームシステムとかもうありふれまくってこすられまくったもうゲームシステムとか以外にも忘れ去られているゲームシステムとか、なんか一時見ないゲームシステムとか廃れに廃れたゲームシステムとかあるわけなんですよね、温故知新できるものが、うん、でその代表格がスゴロクとかじゃないのっていうのは前言いましたけども、なんかですねこう例えばまあアクションゲーム、スーパーマリオ式アクションゲームっていうのはもう本当に世界中で作られまくってて、そのほとんど全てのものに、まあ、類似作品があるっていう感じなのでちょっと絶望してしまうよねと。だけど、まあ、縦シューティングとか横スクロールシューティングっていうのは意外とそんなには作られてないよねっていうのがあって、まあ、比べればまだシューティングゲームの方が真新しさ出るんじゃないのと思うけど、まあ、それでももうゲームシステムがあれ単純すぎて弾幕ゲームぐらいがもう最後ぐらいですよね、シューティングゲームの流星って言ったらね、まあ、あれ以上面白なりようないやろみたいなのがまあありますわね。でアドベンチャーゲームとかでもこう物語を表現するにはいいんだけれども、やっぱそのシステムがもうあまりにも知られ尽くしておって、まあ、どうせいつものやつやって思われてしまうと、まあ、まあいうのが、まあ、あるわけですよね。で、まあ、だから例えを出すならそうですね、スーマリはめっちゃみんながやる、だけどマリオブラザーズは意外と見ないよねって今や思いますし、レッキングクルーとか、アイスなんとかってありますよね、アイスクライマーとか、あれは意外と見ないよねっていうのがありますよね。だからどっちかというとなんか一画面で解決してたゲームの時代とか、あるいはまあその横に左から右にじゃなくて下から上にとかね、上から下にとかね、 なんかそのちょっともうなんかはやらんかったゲームシステムで、そういやあったなみたいなのがええと思うんですよね。僕はだからオレジンギスカンは単性の、まあ、戦略シミュレーションゲームなんですけど、あれなんかも昔は流行っとったけど、まあ今は廃れたよなみたいなのがありますよね。で、だけど、いや当時はやっぱり燃えたでみたいなのがみんなの心にまだくすぶってたから、刺さりやすかったよなと思うわけなんですね。なので、やっぱそういうものっていうのを探せよっていう話で言うと、これ以上詳しく言うと僕の身にもね、損になるんで言いませんが、まあ、皆さんもやっぱファミコンゲームの歴史とかパソコンゲームの歴史っていうのをざっと調べるだけでもね、あ、意外とこれいけんちゃう、おもろいんちゃうっていうネタはね、転がっているように、まあ思うわけでございます。はい。なので、まあまとめてもいいんですけど、その、ゲームシステムは、運任せが、まあ前回はね、サイコロ最強や、みたいなこと言いましたけど、そう、サイコロは最強なんやけど、その、コンピューターゲームを買う人たちは意外と運任せが好きじゃない人たちなんだと。いやね、で、意外と努力家が多いっていうか、努力は報われてほしいと考えてるタイプなんだと。で、努力報われるをゲームで再現した場合に、じゃあまあ、真っ先に RPG のレベル上げとかが思い浮かびますけども、あれ実装するのはしんどい。もっと楽に実装できる努力が報われるっていうゲームシステムないのって言ったら、いや、それはありますよね。あると思います。で、サイコロを振るっていうのも、そこは運任せやけれども、その、まあ、バンスゴロクっていう古代からあるスゴロクみたいなのは、どのユニットを動かすか自分で決めるとかありまして、まあ、自分の知力も必要っていうようなこととかね、将棋とかオセロとかもまあそうですし、あとパズルゲームですかね、パズルゲームは知能ですよね。それから、まあ、簡単なアクションゲームとかシューティングゲームみたいなね、ボタンを連打するだけみたいなんとか、なんか穴をジャンプで越えていくだけでも、それも努力が報われるっていうことになりますよね。だから適度なストレスを与えて、で、それでもそこまで難しくないし、時間もかからない方がいいんだろうなっていうと、ちょっと今具体例用意してませんけども、そこはやっぱり、なんていうんですか、ゲームシステムを考えるほど大変ではないですよ。ちょっとした、なんか、まあ、労働のパターンを考えてください。そして、思いつかなければ過去の作品の中にやっぱヒントが、相当あると思いますね。なんか今回僕はシミュレーション RPG モードをそのガンダムのゲームにめんどくさいけど搭載したのは、やっぱりですね、そのガシャポンウォーズじゃないや、Gジェネみたいなやつってね、なんか結局誰がやっても同じような結果なんやけど、その射程とかがね、戦艦の射程長いとか、モビルスーツはなんか肉薄して戦えるとか、そんなんありますが、その、なんていうかな、こう、とりあえず簡単でもユニットを適度な場所を移動させて、こっから長距離射撃が当てれる。で、モビルスーツ隊は敵に肉薄して攻撃した方がいいとか、相手に長距離 射撃のやつがいたら、あまり一方的に撃たれないようにしながら、接近してやっつけたいねとか、まあ、そうですよね。だから、そういう、なんていうのかね、そんなには難しくないけど、一応人間様が考えてやらないと、うまいこといかないわけですよね。ただ単に敵に突っ込んでいって、オートで突っ込んで戦ったら、その射程距離の長い戦艦がね、無駄に敵に突っ込んでいって沈んだりするから、それは、長距離兵器と短距離兵器っていうのは使い分けないといけないねみたいな最低限のその労働が伴うわけなんですね、ファミコンウォーズ的な。で、それで敵に勝ったり、まあ できれば無傷に近い状態でこっちが勝つと、プレイヤーはああよかったって、まあ俺の指揮が良かったから無傷で勝てたなみたいに越に入ることができるし、まあ、その後のご褒美もたんとあるやろうということですよね。ちょっと喉が渇きました、うん、なんか、まあ、今回作ってるガンダムのゲームは本当に自分の理想のガンダムのゲームをただ作ってるだけなので、なんか今考えてるその次のゲームの構想とは随分次元が違うんですけれども、今作ってるガンダムのゲームの方は要はね、やっぱり一年戦争をリアルに追体験できるゲーム、それが公式が出してくる系統はモビルスーツに乗ってそれがリアルになればなるほど一年戦争を追体験できるでしょうみたいなのがバンダイさんのアプローチだとしたら、私は違うと。そもそもモビルスーツ乗りになれると思ってないと。よくて船乗りだろうと。私ヒージさん船乗りでしたけどね。でよくて船乗りだったら、船乗りには船乗りの戦争があったんじゃないかと。モビルスーツパイロットが出撃していくのを帽子を振って祈るような気持ちで見送るっていうのが私の戦争だっていう一年戦争があってもいいじゃないかって。でそういう風に後方支援とかですね、補給船の確保とかね、まあ、そういうゲリラ狩りとかね、例えば憲兵隊とか、そのモビルスーツに乗らないけれども各コロニーのそのゲリラを取り締まる憲兵隊のジオンの憲兵隊のゲームがあってもいいと思うんですね。で憲兵隊にボート鎮圧用の旧作が支給されてるぐらいのことはあっても、めったそのモビルスーツ船があるとかいうことはまずないっていうようなね、でそういうゲームがあってもいいと思うんですよ。でそういうその、まあ、もう一つの僕のやっぱりライフワークであるガンダム一年戦争のもっとその追体験っていうのはいろいろあってもいいんじゃないかっていうものを今作っているので、だこっちはほんまの趣味やなとは思うんですよね。でこれをできた暁にはまあ著作権を丸めてそのジオン広告をまあ大日本帝国みたいなものにすり替えて、それでまあギャグみたいな、ガンダムじゃないよこれはっていうギャグみたいなゲーム、まあモビルスーツや戦艦デザインも、まあ、全部自分で書き直して、でガンダムのファンは多分半分も買ってくれないだろうなと思うんですけど、でも俺も意地になってこれもう著作権の角を取って、で俺のゲームにして無理やりでも売るよっていうのは、まあ、やろうとは思ってるんですが、まあ多分これは皆さんには刺さらないだろうなと思っております。うん、まあだからそのライフワークの方はライフワークなんでね、なんかあまりその受けとかね、そのどれぐらい需要があるとかね、何も考えないで作っていますので、ただまあその純粋さっていうのも大事だからね、クリエーションには本当にピュアさは大事です。そして狙ってやることは大抵失敗します。だから僕もその今そのどういうゲームを作るべきかとか、まあ、売れるのかというようなことは考えるんだけど、まあ、それを一回忘れてまた作るときは、ね、忘れて没頭したいなと、まあ、思っております。でなんというか結局売れる売れんはまあ結果論なんで運もありますし、あまりそれ気にしたくはないですよね、気になるけれども。でまあ、なんかついでの話とやっぱり思いたいとこがありますね。お金のことはまあシビアなんですけれども、ただまあシリアスなんですけれども、まあついでの話と思いたいですね。それとやっぱりなんかこのゲームを作って販売するっていうのは結構経費もかかるんですよ。なんか本を買ったりとかね、資料を買ったり、まあパソコンを買ったりとか、結構お金がかかるんですが、それが全部経費になりますからね、明らかに。なのでまあその売り上げが経費とどっこいどっこいに多分なるから、今回もね新しいパソコン買えてよかったんですよね。非常に静かで熱くならないパソコンに変えれてほんまによかったんですよね。だけどそのパソコンの料金と、まあ、売れたゲームの料金は ほぼ一緒かなって、 一緒っていうかまだ負けてると思いますけどね。で、まあそうやってトントン人生がなんとか遅れれば、まあええんですが、で、ただ、やっぱり、売れようが売れまいが、自分の中にね、ハードルを設定したいなっていうのは、その、ちゃんと自分らしいゲームが作れたかっていう点は、自分に厳しくあろうと思いました。オレジンギスカンがまさにそういうゲームが、まあ、できたので、そのやっぱり意を新たにしたんですけど、 それでそのやっぱりその一尾ってやるわけではなくて、みんなと同じことして埋もれるのだけはよそうぜって。で、まあ、服とかはね、ファッションとかはやっぱり悪目立ちするのはあんま よろしくなくて、社会にある程度溶け込むようにファッションって選ばないといけないわけですけど、ことゲーム作りにおいてはね、空気読まないぐらいでいいんじゃないかなとは思います。で、まあその2番煎じ3番煎じもありでね、なんか整えていく作業っていうのも、そういう才能が強い人もいるでしょうね。だからそのもうありふれてるけど、ありふれてる中で最高のもん作ったるでって、まあ思う人も、そういう才能ある人も素晴らしいと思うんですけども、うん、結構ね、それでやっぱりヒット出せる人っていうのは、どういう才能なのかちょっと分かんないですけども、私にはちょっと理解できませんね。はい。で、その、あと、エロに関する部分なんですけども、エッチな部分ね、これもまあ、すごい重要な部分になるんですけど、なんか、意外とどうでもいいのかなっていうか、まあ僕はどうでもいいと思ってないですけど、ユーザーさんは、うん、まあ、意外とエロをついでの話と思ってるのかもしれないなとは思いますがね。はい。うん、まあゲームをしたい、どっちかというとやっぱゲームが面白いっていうことを、重視してはるような気は結構しますよね。うん。で、あとね、やっぱね、なんかね、硬派すぎるっていうのはね、ちょっとちゃうなと思ってて、ゲーム作ってる時って、大真面目にならざるを得ないような、まあ、難しいんでね、いろいろ。なんか、もう、心に余裕がないと、面白いゲーム作ろうっていう、その面白いが、なんか、その、吉本新喜劇的な面白さっていうのは忘れるんですよね。で、おもろいゲーム、おもろいゲーム言うたらスーパーマリオしか頭にひらめかんような、それもね、袋小路ですよね。そうじゃなくて、やっぱね、おもろいゲームってね、多少ね、人に怒られそうな部分っていうかね、サンマの名探偵が、やっぱり、あれ結構、おもろいゲームですよね。人に怒られそうな部分があって、サンマさんにも許可取ってないし、他の吉本芸人にも一切許可を取らずに作って、で、まあ、明らかにこれ、ポートピア連続殺人事件の真似みたいなゲームで、いろんな方面に怒られそうな、まあ、ネタ使うんですけども、さんまの名探偵、おもろって、これ、子供心に絶対買おうって思いましたよね。うん、で、実際面白かったって。で、つまり、パロディのなんか、おもろさですよね。鳥山先生とかがやっぱり、あられちゃんとか、まあ初期のドラゴンボールでもようやってはったんが、やっぱりいろんな、パロディとか、そういうやつで、で、ふざけとんなーみたいな、舐めとんなーみたいなのが、結構でもやっぱり、おもろいやんって思うわけです。なんか、フジテレビが全盛期やった俺たち表金属時代とかも、その、おもろいっていうのは、その、4ちゃんでやってた、その、ドリフターズが一番おもろいかなっていうのがあって、金字塔やったんですけど、なんとかその金字塔崩せないかっていう中で、吉本芸人たちを中心に、まあ、俺たちひょうきん族っていうのは、フジテレビで、要はやってることめちゃくちゃっていうようなことをやってたんですよね。なんか、インモラルなことばっかりやってたわけですよね。で、それがまあ、今のフジテレビのまあ、崩壊にまつ、で繋がりますね。あれ、下手な成功体験のせいでしょうけどもね。しかし、やっぱその、 熱狂したのはフジテレビというよりは我々であって我々にも責任の一端があるというか、こんなことやっちゃっていいのかよみたいなノリですね。あの24時間テレビの、ね、深夜帯なんていうのは AV ギャルがいっぱい出てきて、マジでこんなエロいのやっちゃっていいのかよみたいなのをいかにやれるかみたいなで、まあ、テレビ局のなんかあの少年の座り方を我々は見るみたいな、さすがとか言うて思うっていう部分もありまして、そのなんていうのか、そんなことやったらいろんな人に怒られるでっていうようなのが、あのまあ結構ユーザー的にはまあ胸がすくような体験でもあるわけですね。でやっぱそのゲームを作っていて、あのいいのができたなって思う時っていうのは多少ちょっと怒られるかもっていう部分が、まあ、出た時かなとも、まあ思うわけでございます。はい。でそうそう、今日だからね、今日いろいろノートをまたあのゲーム企画のノートをねいっぱい下ろしたんですけどね、その中にね、そうそう、国宝ゲーム企画ノートっていうのもありまして、で、もう一つが、うん、まあいろいろあるんですけど、あのパブリックドメインのその国宝とかって知ってます？でこれね、僕ねエロゲー作る一方でね、全くエロくないゲーム作ったろうかなという気もあって、今あのもうおじいさんが作るゲームみたいに作ったろうかなって思う気があって、要はあの著作権切れした創作物、著作物っていうのは、昔の国宝とかがみんなそうなんですよね。まあ、100年以上前ぐらいの創作物はみんなそうなんですけども、僕らが好きなゲームや、アニメや映画っていうのはもうほとんど戦後ぐらいに作られてるものはもうパブ止め化してません。だから僕ら死ぬまで多分著作権切れないんで、絶望してしまうわけですけれども、あの19世紀より前みたいに、まあ、目を転じれば、19世紀以前ぐらいに目を転じれば、その創作物は全てパブリックドメインになってるわけなんですね。で世界の、まあ、クラシック音楽なんかもそうですけれども、日本のその国宝というものもことごとくいわゆる著作権切れしてるわけなんです。でまあ、列挙してもいい、まあ、ここになんか埴輪とか土偶とかも書いてますけども、古くは埴輪土偶ですけども、甲冑とか、まあ、建築物とか、まあ、物語もありますよね。それから絵、浮世絵をはじめとする絵とか、あと仏像とかはフィギュアですよね。いわゆるメカデザインみたいなもので言うと仏像とか、そういうものもう全部著作権が本来はあるんですけれども、著作権切れしている、使い放題なんですよ。で使い放題で、確かその国立図書館のホームページでそのパブ止めになってる国宝のデータとか 3D データとかかな、なんかあの絵とかならもう画像とかダウンロードし放題みたいな親切なこともやってくれてるらしくって、で要はこれ国宝を使い放題なんで、その、まあ、国宝でなくても十分でも何でもいいんですけどね、まあ、100年以上前より前のもんは全部パブ止めなんでね、何でも使ったらええやん、使い放題やんっていうことなんですね。で僕これ前から言ってるんですけど、意外とこの国宝とか、まあ、例えば葛飾北斎とかの浮世絵とかも使い放題なんですよ。使い放題なのに意外とそういうゲーム出てませんよね。使い放題に使ったゲームって意外と出てへんなっていうふうに思って、でなんでやろうって考えた時に、意外とその著作物って使い放題に使えたところでそのゲームにならへんねんっていう問題があるんでしょうね。うん。で言うと、ただ、世界観とかが、 あればね、まあ、そのオープンワールドゲームとかにもなりそうですし、でその世界観でいうと、まあ、国宝よりは歴史とかの方がまんま使えるかなっていう感じもして、まあ、歴史は著作物ではないんで、これはパブ止めでも国宝でもないんですけどね、言語とかも、面白いと思うんですけどね、方言とかも面白いと思うんですけど、これは著作物ではないと。ただ、音楽とかは著作物でしょうし、まあ、民族衣装とか民族音楽とかもね、まあ、基本使い放題なんだろうなと、祭り囃子とかも使い放題だと思いますんで、まあ、この辺は自由に使いまくったらええやんって、まあ、思うわけですね。お城とかの建築物とかも、まあ、そうじゃないですか。で、じゃあ、でもこれを元にどんなゲーム作ったらええねんって言うと、単純に言うとね、もう、国宝集めでええと思うんですよね。その、なんか、簡単なスゴロクみたいなの作って、まあ、千利休のあの茶碗とかは、まあ、茶器を集めていくみたいなね。そんなんでええと思います。で、その時にその茶器とか、その、お城とか、まあ、いろんな集めるものなんですけどね。俳句とかでもいいと思うんですけど、これね、やっぱね、今やったら AI に頼めばね、なんかカードゲームのカードみたいにパッとバンバンバンバン綺麗なの作りそうでしょ。だけどね、やっぱそれってね、要はね、なんかね、綺麗だったら面白くないと思います。はい、だから国立国会図書館でダウンロードしたやつをそのまま使って、それを集めるようなゲームって、まあできますけどね。でも面白くないと思うんですよ。まあ、昆虫採集のゲームで、みたいな、でもね、まあ、ウィキペディアの画像をバンバンバンバン、集めてきてね、で、それをサイコロ振ったらどんどん集まるみたいにすれば、まあ、多少は面白くなりそうですけど、でも、やっぱこの写真とかが、まるっきりね、その、どこぞに落ちてる画像、あるいは AI に書いてもらった画像っていうのだと、なんか全然集める値打ちを感じないと思うんですよね。ところが、ひとたびこれが人の手が加わって、僕の場合ドット絵がおすすめなんですけど、ドット絵とかにしてやると、なんかね、がぜん集める値打ちが出るような気がするんですよね。やっぱドット絵描くときは、まあそれをそのトレースみたいにしてね、やっぱ描いたとしても、まあまあ集中力もいりますし、まあまあ大変ですし、まあまあ時間もかかるっていうことなんですけど、やっぱりその、集中力を持って作業した、その労力がかかっているってことを、なんか人間はテレパシーのようにやっぱ感じる生き物なんじゃないのかなって、まあ思うんですよね。だからそのカードゲームの絵を今 AI にバンバン描いてもらって自動的にカードゲームできるってあっても、僕はなんかいまいちなんじゃないかと。そこに描かれてる絵が、やっぱりなんか素敵なイラストを描く人の独特の絵面、で統一されてるみたいなものだったらなんか集めたいなっていう気がなんか起こるような気がするんですね。はい。ですんでこれやっぱりその国宝とかをまんま使うじゃいまいちで、その一回ドット絵でも何でもいいから自分で真似してそれを別のもんとして描いてみるみたいな、SD 化するとかね、SD は難しいですよ。SD 化するのは難しいですけど、例えば、まあ、日本の仏像、国宝重要文化財全部 SD 仏像にして、それを集めさすとかね。とか、まあ、何でもね、なんか、やりようはあると思うんですよ。で、まあ、なんか、一回AI に書いてもらって、で、まあ、例えば、甲冑でもいいですし、刀剣でもいいですし、お城でもいいですけど、一回これを SD にしてとかドット絵にしてって言って AI に頼んで、AI が書いてきたものをね、これはまた上からなぞって自分で手書きでドット絵にするっていうのもありだと思います。僕は結構こういうのを、まあ、やってるというか、その AI 補助的に使うんですけど、ただ AI に書いてもらったものがどんだけ素晴らしくても、まんま使うたらやっぱり、なんか薄い、重みがね、出ないんですよね、やっぱり。で、そこを自分でトレースでもいいから書いて、もう一回書いて、で、色ももう一回つけるとね、なんか重みが出るというか、何か整う感じもあって、 AI の使い、AI 絶対使うなとは思わないんですけど、なんだろうね、その、AI の絵をそのまんま使うということは僕はしませんね。うん。まあ、結果としてやっぱり、その方がいいんじゃない?やっぱり。うん。なんかお客さんっていうのはやっぱね、人間なんで、そう。少なくともね、金出して買うのは人間なんですよ。そうするとね、人間ってね、やっぱね、人間の作ったもん分かるっていう、その超能力があるから、第六感あるから、だからその、僕が作りましたみたいな部分を最低でも残しといた方がええよねっていうのが、まあ思うわけで、まあでも AI にがなければね、こんな紙絵師みたいな絵は絶対僕ら描けないんで、その AI になんかそういう参考みたいなもん描いてもらって、で、それを、まあ、下敷きに置いてトレースするみたいにして、また別の絵を描くみたいなことは実際やってますけども、まあ、そうですね。だから、AI にはほんま感謝してるんですが、うん、ただ、なんか同時に全部やられたくはないし、まあ、やれるほどでもないよなっていうふうに思うんですね。だから時たま、めちゃくちゃええドット絵を描いてくることももちろんあります。ただ、ずっとコンスタントに、まあ、全部の兵器とかを全部同じようにドット絵にできるかって微妙で、なんか突然苦手分野が湧いてきたりするよね、みたいなのがあって、まあ、やっぱり、最終的には、その、カブトムシでも何でも、ドット絵がね、なんか同じクオリティで揃ってる必要があるよなっていうのがあって、AI は、それが苦手のような気もするなとか、まあ思ったりもしますしね。まあなんだかんだ言っても人間の手がやっぱものを言うんじゃないでしょうか。はい。で、まあそういうことで、自分の今ゲーム作りっていうのは、そうですね、もう年末にかかっていくから、先々のことも考えたいですね。というのは、パトレーバーのゲームを実は作りたかったんですけども、パトレーバーのゲームというと夏のイメージと、まあ、いわゆる劇場版1の真夏のイメージで台風来るイメージですよね、夏のイメージと、あと冬はクーデターが起きるのがだいたい226事件の冬なんですよね。夏パトと冬パトがあるって感じなんですよ。でこれらをやっぱりなんかパトレーバーって季節ものというかシーズンに合わせてね、やっぱリリースしたいっていうか見せたいなっていうのがあって、となると半年ぐらい前から、まあ、動き出さないと合わないんだよね。なので夏にやっぱいつもね夏パトやりてえなーみたいに思ってもう手遅れなんですよね。で今からだから冬パトって多分間に合わないと思うんですよね。なので、来年のまた暑い時期をめどに、そのパトレーバーのやっぱ劇場版1をモチーフにした、まあ、ゲームを趣味でまた作りたいなとは思ってますし、そこまでに今作ってるガンダムのゲームを完成させたいし、あとその他にもいろんな他のジャンルのねゲームアイデアもまあ実現させたいと。で、まあ少々いろいろ渋滞してますけど、渋滞してるぐらいが、うちが花です。もう渋滞がなくなってしまうとポカーンってなりますからね。渋滞してるうちが花です。で、あとね、そうそう。ゲーム、やっぱりね、今年1年頑張ってますけど、このゲームなら作れる。このゲームは、また作れるかちょっとやってみな分からんっていうのがはっきりしてきまして、まあそれもその意味もあって今理想のガンダムゲーム作るっていうのは結構背伸びしたゲームクリエーションしてて、おかげで大変な目に遭ってるんですけども、そのまあ理想のガンダムゲームっていうのは言うたら自分の中では一番贅沢なリッチなゲームですよね。だけどエロゲとかシンプルなゲームっていうのは簡単に作れて、それなりにエロい、おもろいっていうゲームを目指そうとしてるわけ。つまり、なんか、言うたら、兵器とかさ、もう、なんか、戦艦ヤマトとかってやっぱ高級品やんか。うん、だけどさ、 あの本当に必要なのはさ解剖艦やんか。もう量産性が高くて100隻ぐらい欲しいやつのが解剖艦で、でも国家のために1隻とか2隻欲しいのが戦艦大和級っていう感じやんか。それで言うとなんかその大和もやっぱり日本の海軍を象徴する存在として欲しいよねっていう意味では、その趣味で作ってる今のガンダムゲーム、そしてパトレーバーっていうのは1番艦2番艦ですよね。でこれらは結局販売に回せないことを考えると、もう本当に母港から出ない飾り物の戦艦みたいになってしまうわけだけど、ただ技術の粋を集めて作るから決して無駄ではないというか、まあ一番あのすごいもん作ったらどれぐらい金かかってどれぐらい時間かかってどんだけしんどいんかっていうことはまあそこでわかるし、まあ一番難しい技術をそこで習得しますから、あのああこれぐらいまでが限界やなっていうのもわかる。一方で、まあ、量産型のほんまに役に立つ船っていうのはとにかく早くできた方がいいし、まあね、実用性が高い方がいいっていうことやけど、そのいわゆる技術的には10の力があったら4ぐらいの力でもできるようなね、ものが量産に向くわけですよね。なのでそのほんと小型の船をね、じゃかじゃか作るとか、潜水艦でもね、もう小さくて生産性が良くて、近海でだけ使うやつをじゃかじゃか作る方がいいとかね。そういうような感じで、その、頑張ればもっとすごいの作れるけど、そんなんしとったら国力足りへんから、安上がりのもんがじゃんじゃん作るんやって。だからその、大東亜決戦機の早手4式戦闘機なんかも、もうめちゃくちゃ作るのをシンプル化したおかげでね、大量生産3500機間に合うわけですよね、数ヶ月で。で、やっぱりああいうことが自分の中で最も美しいことと思ってるから、まあそういうふうに企画を立てていて、でワクワクしてるのはそのいわゆる量産機を作るときはどんだけ短い開発期間でどれだけ楽してこのゲームを作れるか、そしてそのゲームの別バージョンですよね、シリーズ化で、ドラクエ1、2、3、4って1年でね、同じシステムで4本出しましたよね。あんな感じで、このいいシステムが1本できれば、それで1、2、3、4ってシリーズを重ねていって量産できるっていうような、そういうのはなんかワクワクしてます。そして、一方で、戦艦ヤマトみたいなものを、技術の粋を、まあ、かけてやるっていうのも、もちろんワクワクしてるわけです。で、やっぱ戦艦ヤマトっていうのは、1隻でもできれば、やっぱ見せびらかすのにもいいですよね。我が国の最高峰の技術はこれだって言って、まあ見せびらかすのにはいいですよね。プロパガンダの役には立ちますよね。一方で実際の戦争には、まあ解剖艦が100隻必要なんだっていう、とか輸送艦をもっとたくさん作りたいんだとかね。そういうような、まあその実用性が、まあありますよね。まあ、軍艦で言うとやっぱ陸軍の丸湯みたいに、なんか輸送船を潜水艦にできないかとかいうね、まあ、逆転の発想みたいなのもあって、あなかなか面白いなっていうのがあって、そのいかになんとかならないかってね、その船をコンクリートで作れないかって言って本当に作ったんですよね、コンクリート船ってね。もう本当に文福茶釜じゃないや、カチカチ山の話を当時の海軍とかも思ったそうなんですが、泥で作った船っていうのがコンクリート船なんですけど、これ結構ほんまにちゃんと浮いて、で、安上がりでできるっていうことで、コンクリート船というのは何世か作られたんですよね。で、あれも本当にね、カチカチ山の話が国を救うみたいな話なんで胸熱なんですけどね。で、かつ、他にはね、その陸軍船、丸湯は、鉄でできてるけど、潜水輸送船なんですよね。で、これがまた面白くって、なんていうか、潜水艦やけど、まあ、中は、要はでっかい丸い樽が水中に沈んで、ギリギリ動くっていうだけのもんで、それでも十分やって、当時やったら十分やっていうことで、潜水輸送船マルユっていうのを陸軍が作ったんですけど、これが面白いのが、海軍じゃなくて陸軍が作った時に、海軍のその工場とかが、まあ使わせてもらえないから、っていうか勝手に作ってるから、どうやったかというと、 SL の工場、あの蒸気機関車の工場で、しかもあの満州鉄道っていうのがさ、自分たちが牛耳ってるあの満州の国策会社満州鉄道で、そこがさ、東急アジア号とかいろんな、まあ、鉄のすごいのをね作りよったあの蒸気機関車の工場があって、で丸井は蒸気機関車の工場で作ったっていう、これ面白いよね。で蒸気機関車も大きい樽みたいな形してるから、これはあの車輪とかもいらんし、むしろ楽やぞみたいなんで、あっという間にできたそうなんですね。で鉄はその満州で直接取れるから、製鉄所もあるから日本まで運ばんでいいから、満州の満鉄の工場で作れるから、もう直接現地で作れるっていう意味でもなんかウルトラシーで、でその輸送船の潜水艦版っていう丸湯っていうのは何隻か完成するっていうね、面白い話があるんですけど、なんかねそれゲーム作りに例えて考えてるんですよ。その逆転の発想でなんとかならないかと。まあ他に言えば木ですよね。木でできた船って大昔からあるわけですよ。あるいはなんか帆船ですよね、風で動く船で、こんなんもね、石油が足りん足りん言うて戦争してるわけですから、これ風で動く船あったらいいやんっていう意味で、まあ中国のジャンプとかそういう、まあ木造船をね結構運用したという話もあります。あるいは陸軍はね、あの馬を使ったんですよね。普通ね、もうヨーロッパではね馬なんか使わないで、全部あのトラックでね、あの荷物を運ぶんですよ、大砲を引っ張るんですよ。それが日本軍は大砲を引っ張ってるのはほとんど全部馬ですよ。で他にも物資輸送も馬で、とにかくね馬を農家で育てさせてた馬を供出させて、でそれを軍隊に送るんですけども、まあ、馬大活躍だったって言いますよね。で最後は馬を食べてね、みんな飢えをしのいだわけで、ご奉公したわけですけど、馬もかわいそうに。しかしまあそれ馬やからできる話で、トラック食うわけにいきませんからね。でその馬っていうのはまあね、その世話大変ですけれども、言うたらね草で駆動するわけですよ。だから行った先に草原とか草っぱらがあれば、馬なんとか食わすことができるわけですよね。だからこれ燃料がまあ現地調達できるという意味でもすごい話ですよね。エコですよね。でほんまバカにならない、軍馬というのはバカにならなかったし、当時日本は馬結構容器おったんで、その育てとったんで、輸送は意外と困らなかったよね。トラックがほとんどない国やったわけですけど、日本はそんなんでよう戦争できたのは、ちょっと馬が大活躍なわけなんですよね。でだからそう考えるとね、その僕のゲーム作りがね、あえてスゴロクに注目しようぜとか、やっぱ 最強なプログラムは、あのシステムはサイコロやでとかね、いうのはね、そういうことなんですよ。あの作るのにもう労力かからなくて、もうそのありふれたもんでできるもんって、すぐにもできるもんっていうもんが、あの我々みたいな追い詰められたもんの起死回生の一点になるんやっていうね、こういう発想っていうのは、もうその大東亜共栄圏の、まあ、最後の辺のね、大東亜戦争の最後の辺の、まあ、精神から来てるんですけども、なかなかね、それで本当に勝てるのかっていうのはあるんですけど、いやロマンがあるもん、ロマンが面白いもん。そうやってね、あの貧乏な中で貧乏脱出作戦を考えるっていうのはやっぱ面白いですよ。うん、なのであのでも意外とね、世界に共通する貧乏脱出作戦の一番の一手はね、鶏を飼うということらしいんですけども、意外とそれってもう大昔から分かんなくて、あの生き物を使うっていうのは結構でかくて、あの日本の農家なんかお蚕さんを飼うことで急に裕福になったって言いますけどね。であの農業のお米を作る田んぼもあれも生き物ですよね。あの稲が、稲がものすごい利回りがいいから、あれ一粒から百粒できるから、米粒がね、だから利回り1万%っていう異様に利回りいいことにめっこをつけて始まったが、まあ稲作なわけですけども、あの生き物を使って利回りを上げていくっていうのは、世界でもオーソドックスなんですよね。で、まあ、そういうふうにゲーム作りも、まあ、考えたいなっていうふうに、まあ、思ってまして、 いろんなことを思いつくたんびに企画ノートを立ち上げてあっちこっちに頭いってますけども、そうですね、ガンダムのゲーム、とりあえず理想のステージ値を今月中に完成させたら、ステージ、全部で6ステージぐらいで全体のデザインを考えないといけないなと。で、当初はね、こう考えてたんですよ。サイド6でホワイトベースを打ち破ったら、ソロモンの戦いにジオンがギリギリ勝てて、それでルナ2を攻略できて、まあ、この戦い、戦争は引き分けに終わるとか、まあ、ジオンの勝利に終わるっていうような、まあ、微妙なマルチエンディングシステムで終わろうかなと思ってたんですよ。ところが、なんか今ちょっとね、考え方ちょっと変わってきてるのは、そのね、ジオンが戦争に負けるけども、その時に多くの、まあ、人材や資源をね、物資をね、アクシズに逃がしますよね。この空白の一週間みたいなのが、よく、まあ、掘り下げられないんですけれども、一体どうしたんだろう、何があったんだろうっていうことに非常に興味が湧くわけなんですね。日本の戦争ではそういうことなかったわけですけど、日本で言うたら、まあ、本土決戦用にあったそのかなりの人数の軍隊が、おそらく家族を伴って、満州にみんなで、まあ、逃亡する、亡命するとか、それぐらいの話ですよね。で、その満州帝国はそのまま残って、まあ、実際はその満州帝国の方が滅んでしまってるから、それができなかったわけですけど、なんかね、上海に、みんなして、行こうっていう話は実際にあったみたいですね。で、その、まあ、台湾やったかもしれませんけど、その、北海道の方かもしれんか、まあ、ソ連があんなに来てたからもう無理やったけども、まあ、ジオンはそれをうまいことやったじゃないですか。で、あれが、だから、史実通り言っちゃったら、まあ、コンスコンはサイド6でガンダムに敗れて死ぬわけです。で、それを回避するのがとにかく大事なんだけど、回避した後はどういう風に進んだら胸熱だろうなって思うと、コンスコンが死ななかったらどうなっただろうって。だから戦争は負けるだろうと、やっぱり。で、そのソロモンの戦いで、まあ、ドズルが死ぬかどうかが全てやけれども、やっぱさすがに、コンスコンが死なないでも、ホワイトベース隊に打ち勝てないから、あそこは行かないという形になると思うんですね。そしたらそのホワイトベース隊はまたソロモンの戦いに参加して、まあ、ジオンはそこで負けると思うんで、負けたけれども、そこから撤退戦というか、そこからが熱いんですよね。クリスマスにソロモンが落ちて、戦争が終わるのはその1週間後ということなんで、この7日間というのが、その、もうあっという間7日間ですよね。なんだけど、その、めっちゃ矢継ぎ早にいろんなことがあって、コロニーレーザーの勝者まであったわけなんですよね。で、その時に、アーバー枠の戦いもありますけども、僕なんかね、その、アーバー枠の戦いに、ソロモン敗残兵って多分参加してないんですよ。アーバーワー君の戦いはギレンザビ直属の部隊と、まあそうですね、キシリアがちょっと応援に来ますけど、グラナダはグラナダで重要なんで、やっぱ戦力でかなりで守ってるわけなんですね。でドズルのソロモンは捨て石にされて、でその敗残兵は、ドズルが逃がした敗残兵は、多くがマクベ隊とかによって、まあ、救助されるんですけれども、多分もう戦力としてはボロボロで、命だけは助かったけど、もう戦力としてはボロボロでっていう状態なんで、アーバー君の戦いにほぼ参加できずに、参加したやつもいるんですよね。アナベルガトみたいに参加したやつもいますけども、参加できないぐらいもう怪我してるとかね。そういう人たちはサイド3に、まあ、移送されてるはずです。で、アーバー枠で戦って、その後、まあ、怪我が治ったり、装備が、まあ、また生産されれば、その人たちは、再編成されて、まあ一つの軍隊ぐらいのものになった、一個軍ぐらいになって、また 前線に投入されるかもしれないし、ギレンの直属かキシリアンの直属になるか知れなかったんだけど、戦争が終わってしまってギレンもキシリアンも死んでしまって、でそのソロモン1週間前にソロモンからも命からがらジオン本国まで、まあ、逃げ帰った人たちがまだ傷は癒えてないし装備もできてない、だけどこのまま戦争終わって、まあ、万歳するのかっていう中で、いやまだアクシズがあるがなって、アクシズまで行ったら戦えるかなとかいうような話で、じゃあもう慌てて準備していくわけですね。ところが、まあ、終戦を迎えた正月1日だと思うんですけど、まあ、大晦日か正月1日グラナダ条約結ばれた時、その時は、まだ彼らはアクシズまで出発してないです。で彼らがアクシズに、ね、出発したのがね、その3日か4日の後とか言われていて、でつまりね、連邦軍が少し足踏みをしたからそれが可能になったんやと思うんですね。つまりアーバー枠の戦いが終わって、そのグラナダ条約が結ばれてっていう時に、連邦軍実はほぼ力尽きていたんですよね。戦力がなかった。アーバー枠は落ちたけども、もう後続の戦力がなかった。レヴィル率いる第一艦隊は完全にコロニーレーザーで消滅させられてしまい、ホワイトベース隊のいた第三艦隊はそのアーバー枠の戦いで相打ち同然でほぼ全滅で、ホワイトベースも沈んだ。で、一方で第二艦隊というティアム提督の率いたでかい艦隊は、これはソロモンの戦いでドズルのビグザムと相打ちになってティアム死んで、他にも第二艦隊っていうのは後にティタンズを作ったと思うんですけど、この人たちはちょっとチューブラリンの状態で、まだソロモンにいたんだと思うんですよね。そのアーバー枠には第三艦隊が参加して、で第一艦隊は消滅して、で第二艦隊はソロモンで相当ダメージを受けてたから、そのソロモン要塞コンペイトーという名前に変えて、そこで戦力回復というか再編成を図らないといけなかったと思われます。なのでもちろん地球とかルナ2側にはその続々と皇族部隊みたいなのは要請されていたとは思うんですけれども、その一時的にやっぱグラナダ最前線まで行けるほどの戦力なくて、まあ、その到着を1週間とか2週間待たないといけない状態にあったんだと思うんですね。そうするともう連邦軍もボロボロで、ジオン軍はもう指導者が全部死んだから万歳してもうグラナダ条約やけど、実はグラナダにはかなりの艦隊が残っているし、またそのあれですね、まあ、サイド3もその無傷で残ってるわけなんですね。でサイド3にはかなりの工場があるし、人民がいるし、そして資源衛星みたいなのもいっぱい抱えてるんで、サイド3って丸裸でコロニーが並んでる印象がありますけど、必ずしもそうではなくて、資源衛星とかっていうのは全部要塞とか統治下になり得ますから、そんなものがいっぱい浮いてるから、アーバーワークだけではなくて小さいアーバーワークみたいなのいっぱいあると思うんですよね。なのでまあまあ戦うんだろうし、あとそのいわゆる核兵器の使用が南極条約で禁止されてますよね。となるとですね、やっぱりコロニーという超巨大なもんなんで、核兵器とか毒ガスを使わない、それの禁止も毒ガスも禁止されてるんで、それを使わないのならばコロニー一個一個に、そのガンダム F91 でやってるみたいに、コロニー一個一個にモビルスーツでね、踊り込んでね、占領しなあかんっていうことなんで、これはね、コロニーが40個ぐらいもある、まあ、ジオン公国のことですから、それを全部占領するってなると相当大変ですよ。で、ケンプファーみたいなね、陸戦型みたいなモビルスーツとかもコロニーの中では活躍しますからね。で、逆にその宇宙用のジムコマンドみたいなのはね、こうコロニーの中に入ったら不利ですよ、今度はね。宇宙で、いいモビルスーツもね、コロニーの中入るとね、壊れます。これはテキサスコロニーで、アムロのガンダムがね、砂ほこりで壊れるんですよ、あれガンダムがね。これマクベの最終的な契約なんですけどね。砂ほこりでガンダムを仕留めるってすっごい話があるんですけども、まあ、実際、ちょうどいい具合に汎用機でないと、コロニー入ったら調子悪いでしょうね。だから第一案出てきた、まあ、ジーンとあれの、ザクみたいに 量産型ザクっていうのは中途半端ですけど宇宙でも使えて、まあ、コロニー内でも使えるっていう性能があったんやと思いますけど、もう対戦末期にはもう宇宙なら宇宙、もう地上なら地上っていう風に限定されたようなデザインになっていってるから、意外と、まあ、ジオンの本土決戦みたいになるとジオン連邦大変やぞみたいなのがあって、少しねやっぱり足踏みしたんやと思うんですね。だから、まあ、慌ててグラナダ条約っていうのも調印して、でグラナダ条約っていうのはその日本の無条件降伏ほどはひどくないんですよね。で、まあそのジオンっていう国はね、まあ連邦に占領されたっていうことを聞かないですもんね。その負けは負けるやけれども、日本みたいに無条件降伏で完全に上陸占領されたっていう感じでは確かなくて、その後、まあいわゆるジオンっていうのは平和な国としてまあ成り立っていきますが、例えば完全にその連邦軍の領土にされたという話は聞かないんで、サイド3というその自治体、自治コロニーとして独立は一応保ってるんですね。ただ軍隊とかの保有制限はあったと思うんですけどね。で、まあそんな中、その生き残ったジオンの残党は、まあアーバーワークの生き残りもいるでしょうけれども、あとグラナダの、まあ、元気いっぱいの艦隊もまだ戦えるのにと思ってる人たちは悪質に行こうとするでしょうけれども、そういう人たちがおそらくサイド3に殺到している。だけど一方で連邦軍は迫っているけど、連邦軍は一回グラナダ条約でちょっと一息つかせてみたいなんで、まあホッとしている。でアーバーワークはなんかソロモン要塞みたいにまた連邦が使うかっていうと、まあめちゃくちゃに壊されてるからすぐに使えないとかいうようなこともあって、まあ、連邦軍としてはジオンともう一戦やるんだったら、まあ、1、2週間は待ってその後続の元気いっぱいの艦隊を補充しないといけない。だけどやっぱレベル第一艦隊壊滅とかいうのも痛いですよね。あれをすぐにまた作り直すなんて不可能ですから、連邦軍も正直もうギリギリ力尽きてたっていうことを考えると少し、まあ、余裕があって、それでそのいわゆるアクシズに、まあまあ、逃げ支度をしてから逃げる、なんなら家族も連れて逃げるってことが、まあ、実現したんだと思うんですよ。で、まあ、その時にそわは去りながら、そのジオンが、まあ、宇宙の彼方に逃げてまたね力を盛り返してくるっていう頃に危機感を持った連中は絶対いたと思うんですよね。でそれは連邦側にその後にティターンズになる連中だから、これはさっき言った第2艦隊なんですけど、ソロモンで、まあ、ダメージを受けた第2艦隊はコンペイ島で少し戦力を盛り返して、で少し遅れてアーバーアークに攻めかかろうとしたアーバーアークはもう落ち取った。でまだ少し元気があるんですね、その第2艦隊は。で第2艦隊はちなみに恨みもあります。ティアム艦艇とかやられてますんでね。でその第2艦隊がね、結局後にティターンズになるような連中ですから、ジオンの残党生かして、生かしてはならないって言って、追撃すべきである。もうジオン本土も、武力占領すべきであるっていうような、まあ、強硬派が、まあ、相当いたのではないかと。でも、グラナダ条約は結ばれてるから、ジオンに軍事的に占領するのは多分できないような条約結んだんだと思うんですけども、第二艦隊とか、まあ、連邦軍の右翼の人たちは、そんなの守る必要ないって言って、もう戦争は勝ったんだからって言って、少々条約と違ってもいいんだって言って、もうジオンの、まあ、残党を打ち滅ぼしてしまえっていうような、なんならもうコロニーも全部ぶっ殺してしまえ、ジオン人滅ぼしてしまえみたいな強硬派はいたように思うんですね。それこそもう連邦軍の意思に反してでも、もうジオンにもう恨み返しをしたい、復讐したいと。もうジオン人を絶滅させるっていうような、やばい連中もいたように思いますね。このチャンスを逃したら、もうジオンがまた盛り返すんだっていうようなことで、ぶっ殺すんだっていう人たちいたと思います。まあ、終戦後にさ、シュムシュ島にソビエト軍が上陸してくるのもさ、もう条約もクソもないやんって。ただソビエトはソビエトの都合で動くからっていうようなことでさ、北海道まで攻め込むんだみたいなことをやろうとしたわけだよね。で、だから条約なんて結ばれても、まあ、その効果半分ぐらいしかないんだよっていう現実を考えると、十分あり得る話だなと。 そうなるとシュムシュトを守ってたその日本軍がもう武装解除の命令が天皇陛下から出てるんだけども、それでも再武装してその島を守ろうと、まあ、前線するわけですよね。そして何倍も多くソビエト人を殺すわけですけれども、なんていうんですかね、その生き残ったコンスコンとか、まあおそらくマクベも生き残ってますかね。いや、マクベは死んでるんだ。いや、マクベも死なないかもしれない。ただ、アムロたちのガンダムたちもおるんでね、アーバーワクーの戦いとかコロニーレーダーとかいろいろあったでしょうけども、で、その、なんていうのかな、たまたま、そのソロモンの戦いにも間に合わず、いろんなところに行ってる間にね、その置いてけぼりを食ったけど戦力が残ったコンスコン艦隊が最後にあった五方向っていうのが、その連邦のジオンにもう突入してめちゃくちゃ殺しまくったろ、ジオンの残党アクシズに勝つのを阻止するんやっていう、その連中をやっつけるっていうか、まあ撃滅する、揚撃するっていう最後の、あの、もう終戦後の戦があったんじゃないかなっていうふうに、まあ僕はロマンを持ったわけですよ。そんなの なかったとしてもいいんです。で、その歴史の中に記されなかった戦いっていうのがあったんじゃないかと。で、その激圧の戦いを一戦やって、まあ、たまたま、あの、3、4日時間が稼げた間に、ジオンの人たちが多く、アクシズに落ち延びていきました。っていう話にしたいなと思っていて、なんならそこで多くのそのまあ自分の娘も含めて若者をアクシズへ行けと言って逃がし、まあなんかコンスコンとか老人おっさん連中がその連邦軍の強硬派を食い止めるために、もうあの特攻同然のまあ戦いをしたんじゃないかなっていうことで、そのコンス主人公であるコンスコンはそこで死ぬっていうエンディングでもええんやないのかなって思う。娘が後にアクシズに落ち延びてまたあのハマンカーンと一緒にあの戻ってくるっていう風にあの可能性を残せればもう十分なんじゃないのかなっていう風に、まあ、今思っていて、そうなるとまあストーリーがあのギリギリジオンがあの押し返して勝つっていうマルチエンディングじゃなくて、やっぱりジオンは負けるんだけど、その誰も描かなかった、まあ、終戦条約後の数日間、ジオンの一番長い日っていうかね、でそれを描けたら、まあ、思い残すことはなく死ねるかもしれないなと思ったんで、そこまで描くのにだからステージをいくつ重ねるかなと思っているんですよね。まあ、幸いなことに本当にね、あの、矢継ぎ早ですよね。機動戦士ガンダムって、始まるのが9月18日。で、1年戦争ほぼ4分の3終わってるぐらいが始まって。で、オデッサ作戦でどんどんジオンが負けてきて。で、ソロモンの戦い12月24日でしょ。少し間があるのが、そうですね、9月18日にガンダムが登場して、ガルマザビが死ぬのが10月4日。で、オデッサ陥落するのが11月8日とかで、このあたりに結構1ヶ月とかいう単位で、あの余裕があって、この後、ランバラル隊が頑張ってたりする辺ですけどね、少し余裕があると。で、オデッサが11月8日に落ちて、で、11月の間が結構余裕があって、その、ホワイトベースはその後、ベルファーストによって大西洋を渡り、ジャブローで羽を休めてたら、ジャブロー降下作戦があって、というようなのが丸々1ヶ月ぐらいでちょっとのんびりめに行われてるんですよね。だから、その辺は、まあ、ミッションではポンポンポンと飛ば、まあ、宇宙の話ではないんで飛ばすと、宇宙の方では、ホワイトベースが再び宇宙に上がってきて、まあ、えらい戦いを見せる巡り合い空、あれがですね、12月、中旬、にもうなってるわけなんですよ。だからガンダムが初登場するのは9月18日で、次に宇宙に顔を見せするのは12月中旬なんで、もう終戦間際ですよね。で、そっから矢継ぎ早ですけども、そのドレン艦隊全部破った後サイド6に逃げ込んでコンスコン艦隊が行ってコンスコン艦隊全滅する。で、その返す刀でソロモン 攻略戦にホワイトベースは参加して、ソロモンが打つのは12月24日のクリスマスで、クリスマスからお正月までの1週間の間にララースンとかがいろいろ投入されて、テキサスコロニーでギャンと戦ってとか、いろんなことがもうあの1日単位で行われて、もう疲労困憊するよね。寝る間もないようなあれでスパンで行われて、で、ホワイトベースはもうなんか寝不足状態のまま、アーバーワークの戦いで、燃え尽きるわけなんですけれども、まあ、ジオンも、その、もう、急転直下のような、つまり、あれですよね、ソビエトが参戦したのが、原爆が落ちた8月9日、長崎原爆の8月9日で、で、15日まで1週間、もうないんやけど、でもこの1週間ってすごいいろんなことある印象がありますよね。で、あのコロニーレーザーとかもあるんで、もう本当に非単位でいろんな事件が起きるんですけど、ただあの、まあ、途中で打ち切りになったガンダムのせいですけれども、そのジオン本土決戦までなかったガンダムの中で、あの怒涛の1週間っていうののスピード感、決して嫌いじゃないなって思うんですよ。のんびりのんびりやっとったらね、やっぱちょっと冗長やなって感じたと思うんです。本当に、一週間の間にコロニーレーザーからララースンの投入から何から、テキサスコロニーから何から何まであるんですよね、一週間の間に。で、ちょっとそれはって思うぐらい、もう燃料補給もしないぐらいの感じでみんながバーッと運命のあれにあざなわれて、まあ、アーバー枠で最終決戦するんですけれども、その一週間はもう、その、やつぎばやはいいと思いますね。で、その次の日に月面グラナダ条約で、実はグラナダっていう世界もこれキシリアが死んだ後のグラナダってなーにって思いますよね。キシリアザビが死んでしまうと、月の女王キシリアザビが死んでしまうと、グラナダに行った突撃機動軍っていうのはすっごい強硬状態に陥ったというか、キシリア優秀な人だったから、あれが失われるとどうするっていう感じには、まあ、相当なったのと、あとキシリア の部隊というのはね、戦犯が多いから、このまま捕まった死刑やぞみたいな人が多いから、逃げよう逃げようっていう話におそらくなったんやと思うんですね。で、一方で月面静かだったと思いますよね。連邦軍も力尽きてるし、でもジオンは相当な戦力がグラナダに残って、まあまあなんか無駄に残ってしまったわけですけども、でだからといって、じゃあ戦えるかっていうと、その指導するキシリアザビはいないっていうことで、多分キシリアに代わる2番手3番手多分いないっていう中で、どうするどうするみたいになっていた。で、そんな中で月面は本来アキンドの門なんですよね。で、そのウォンさんとか、まあアナハイムのあのメラニーとかの、その商店街組合が強い、まあ商工会議所が強い世界なんで、その商人たちが、ビジネスマンたちが、その、まあ、俺たちの天下だって実質なったんやと思うし、そもそも一年戦争はあの人たちが起こしてると思うんです。だから、彼らは、まあ、あっという間にグラナダ条約を結ばせたし、その後、その、お前らもう月になんか変なことすんなよ、みたいな感じで、月っていうのはポカーンと、その、まあ、いわゆるこの商工会議所が強いんで、おそらく軍事力も密かに持ってたかもしれないんで、その月でジオンと連邦が衝突することもできないっていう中、まあ、まさに衛星中立というか、もう月面では絶対戦争するなみたいなのがあの世界にはあったみたいなんですよね。なんでそのじゃあ月におってもしょうがないな、で連邦も月まで来たけど、でも月の商人たちは連邦にもそれほど組みしてくれないなっていう中で、なんか干渉地帯みたいなものがポカンとできてしまったと。で、その間にそのいわゆる連邦とジオンになんかこのルール無視の場外乱闘が一回あって、でそれに実はジオンは勝って無事に逃がせた。で、ティタンズはだからその恨みもあって、ますますスペースノイドを忌み嫌うティターンズっていうものが、まあ、できてきたんじゃないのかなというように、まあ、無双しました。はい。というわけで、まあ、こうやってお話をすることで僕の中でようやく企画が固まってきて、まあ、これをそうですね、今年の年末、だからまさにさ、ガンダムのあれとリンクして、 戦争は一年戦争は大晦日に終わるから、僕のその理想のガンダムゲームも大晦日に完成するっていうかリリースできるとこまで持っていきたいね。だから今9月やろ、で9月って言ったらもうまさにガンダムが登場するのは9月やから、僕の戦いは本当にまだまだ道半ばやねんけど、今作ってるゲームは山で言うたら3号目ぐらいまでしか来てないから、残り7号ぐらいある登らなあかんから、それを今作り始めてね1ヶ月半ぐらい経ってるんで、僕の中で最大限ゲーム作りにかけていいと思ってるのが半年なんで、今年の年末に向けてねこれを完成させたいと思います。そして一方でね、その戦争が終わった後に次作るべきゲーム、まあ、もちろん来年の夏にパトレーバーのゲームが間に合えばもっと言うことないです。でもこれは戦艦ヤマトの後に戦艦武蔵を作るみたいに、理想の俺芸を2つ作るっていうのはもうその間は実用性のある船を1隻も作れないので、その辺は悩ましいけれどね。で、まあ、そういうことでダラダラお話して申し訳なかったけれども、考えてやっとるわけなんですよ。はい、というわけでまたお会いいたしましょう。レコンギスター。